Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ204です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、キングオブキングス。
はい。
ですね。
うん。
こちらはですね、もう、一桁ぐらいの回の時かな。
うん。
いつか話しますよと思ってから、もう4年が経ってしまいました。
前々から言ってましたね、
うん。そうね。あれ何の時でしたっけ？ナムコの時とかに喋ってたんですかね。
あー、可能性あるな。
ね。ナムコの回って結構最初の方でやりましたから。
やりましたね。
ところどころでなんか、
うん、
話してますよね。
そうですね。
うん。前回のね、
はい。
お便りスペシャルの中でも言いましたけど、いつか話そうとしてる、とっておきをいつまでも話さないという、ね、ことになってまして、
うん。
今回ようやく、キングオブキングスも、もうちょっとね、早くにやるつもりだったんですけどね。
はい。
まあ、実際にもう一度遊んでから喋った方がいいんじゃないかということで、
うん、
遊んでからね、
はい。
話しようということで、今回二人ともすごい久しぶりに遊びました。
遊びましたね。
まあ、ゲームとしては、
うん、
ファミコンのね、
うん、
オリジナルタイトルなんですが、
はい。
続きは本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
キングオブキングスはですね、1988年12月9日にファミリーコンピューターでナムコから発売されました。
はい。
まあ発売はね、
うん、
ナムコなんですが、
うん、
開発はアトラスと。
そうなんですよね。
ねえ。なんかこの頃のナムコタイトルは結構アトラスが作ってたというかね、メガテンもそうですけど。
はいはい。
うん。まあこちらもアトラスが作ってたというのは私は後々知ることになるんですけど。
うんうん。
まあ遊んだ時にはナムコらしいゲームだなと思ってたんですけどね。
そうですよね。
うん。
僕はもう大人になるまで気づきませんでした、
ね。そうですよね。
うん。
ちなみにナムコットファミリーコンピューターゲームシリーズ。
うん。
第48弾。めちゃくちゃ出てますよね。
すごい数出てる。
これ全部集めてる人って壮観でしょうね。
いや、気持ちいいでしょう。
すごいな。
88年ででしょ。バンバン出してますね。
うん。まあ、ということでね。
はい。
キングオブキングスなんですが。
うん。
こちら、ジャンルで言うと、戦略シミュレーション。
はい。
ですね。まあ、ざっくり説明しますと、
うん、
剣と魔法の世界の戦略シミュレーション、
はい、
妖精やドラゴンたちを最強軍団に育て上げ、王の中の王としてこの世界に君臨しようっていうね、
うんうん、
キャッチコピーが説明書に書いてあったと、
うん、
まあもうこの通りですね。
そのまま。
そのまんまですね、本当に。
はい、
まあ非常に馴染みのある、
うん、
ファンタジー世界を舞台に、
うん、
オーソドックスな戦略シミュレーションが遊べると。
そうですね。
うん。いうゲームです。うん、
まあ、当時としては、
うん、
ファンタジーに置き換えてるだけできっと新しかったんでしょうね。
そうですね、
うん。
ちなみにですね、
うん、
ファミコンウォーズ、
うんうんうん。
ね、ファミコンでの一番有名な戦略シミュレーションだと思いますが、はいはい、こちら発売されたのが、
うん、
1988年8月12日です。
あ、同じ年なんですね。
はい、同じ年、8月と12月ということで。4ヶ月なんですよね、たった。だから、ファミコンウォーズが売れたから作ったっていうことではなさそうなんですよね。
うんうんうん、
あまりにも早すぎますから。
まあ、ストラテジーゲーム自体は、パソコンとかでしっかり ね、もう定着してたんでしょうから。
はい、光栄が大戦略作ってね、バリバリ売ってましたから。なので、ファミコンウォーズの後ということで、
うん、
その戦略シミュレーション自体の認知度は、ファミコン遊んでる人の中でも高くなってたとは思うんですよ。
うんうんうんうん、
そして、その翌年、
うん、
1989年にはネクタリスが発売されてます。
あ、そうなんですね。うん、
で、もうちょっとね、詳細なゲーム内容としては、
はい、
まあ、モードがいくつかありまして、
うん、
キャンペーンモードとマルチプレイモードというのがあります。 で、キャンペーンモードっていうのが一人用のストーリーモードですね。いわゆる、はい。あらかじめ用意されたシナリオを進めていくと。まあ、相手はコンピューターですけどね。
うん。
で、ルシファーの戦いっていうタイトルがついてます。
うんうん。
で、もう一つのマルチプレイモードっていうのは、マップも自由に選んで、コンピューター及びプレイヤーと対戦ができるモードです。このキャンペーンモードは一人用なんですけど、
うん、
マルチプレイモードでは2人から最大4人までマルチで遊べると。
うん、なるほど。
まあ、4人って言ったってコントローラー4つ繋げるわけじゃなくてね。
はい。
まあコントローラー1個で交代交代で遊べる内容なので。
うんうんうん。
まあこれが大体大まかなゲーム内容なんですが、
はい。
ファミコン版が出た後、
うん、
だいぶ経ってから移植されてまして、
うん、
それがプレステ1のナムコアンソロジー2。
はい。
1998年ですね。
はい。
約10年後に移植されてるんですが、
うん、
このナムコアンソロジーっていうのが非常によくできたタイトルで、
うん、
オリジナル版とアレンジ版っていうのが同時収録されてるんですよね。
うん、
で、ナムコアンソロジー1本に対してタイトルが4本入ってるんですよ。
はい。
まあ言ったら8本のタイトルが遊べると。
ああ。
で、私はこのナムコアンソロジー2出た時に、アレンジ版のキングオブキングスをめっちゃ遊んでました。
あ、そうなんですね。
はい。すごく遊びやすくなってたんで。
うんうんうん。
で、グラフィックも良くなってますしね。もう書き直されてますから、アレンジ版は完全に。
なんか、元にはいないキャラとか出てきますよね。
はい。ユニットが追加されてたりとか。
うんうん、
マップも違ってますし。
うん。
そして、まあその後、
うん、
なんかね、アイモードとかね、あの辺で移植されてたらしいんですが。
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
最近遊ぼうと思いますと、
はい。
ニンテンドースイッチの、
うん、
ナムコットコレクションで、発売中になってます。
うんはい。
しかも330円。
安い。
これはお買い得。これね、おそらく中古ファミコンカセット買うより安い。
そうですね。
うん。
うん。
今ね、330円でね、カセット買えないんですよ。
買えないですね。
あの、本当に、どんな人気ないタイトルでも300円では買えなくなってますね、今。なので、今回ね、聞いていただいて気になった方は、
うん、
ぜひこの任天堂スイッチのナムコットコレクションおすすめです。
ナムコットコレクションって、
うん、
買うと、
うん、
プラケースね、
うん、
が、こう、3D で作られたものが、
うん、
本棚にこう収まるじゃないですか。
ああ、そっかそっか。集めたくなりますね。
そうそうそう。だけど、僕のスイッチの中の本棚は、
うん、
キングオブキングスしか入ってない。
わかる。他がね、もうちょっと古すぎるんですよね。
でもなんか、ワギャンがおまけでついてくるんじゃなかったかな。
あ、まとめ買いしたら？
そうそうそう。
うん。
だからなんかワギャンがポコンであって。
ワギャン単体で売ってくれりゃいいのね、別に。
いや、だから無料なんじゃないですか？
ああ、そういうこと。
うん、
うん。
だって、キングオブキングス1個と、その棚の上にワギャンがポンって置いてある。
あ、そういうことか。
から。
いや、おまけか。
おまけだったら、買ったのかな、うん、買った覚えないんですけどね。いや、そう考えると、すごくお得ですよ、
う
ん、
そうね、確かに、
うんうん。
では、まあ、ゲーム本編のね、話をしていこうかなと思うんですが、
はい。
まあ、戦略シミュレーションと最初に言いましたけれども、うん、いわゆるね、ターン制のシミュレーションゲームですね。
うん、
ご存知の方には分かりやすいシステムであるんですが、まあターン制っていうのはもう自分が行動して、
うん、
コマンドで自分のターン終了って選ぶと、
はい、
権利が相手に移って、
うん、
相手が全て行動して終了とするとまた自分にターンが返ってくるというのを繰り返すのがターン制というやつですね。
はい、
まあ将棋とか囲碁とか、
うんうん、
まあああいう感じですね、
うんうん。
このゲーム、ゲームスタートしたら、まあマップの上に一体だけキャラがいる状態から始まりますね、
うん。
自分の分身であるキング、まあ王様が一体いると。で、その王様がお城の上に乗った状態からゲームがスタートします。
うん、
で、まあ画面には見えてないんですが、画面外の遠くのところにね、相手のお城があって、
うん、
まあそこの上にもキングがいるんですよ。
はい。
まあこれが敵であると。で、今回話するのは、まあ一人用のモードであるキャンペーンモードをメインで話しようかなと思ってます。
うん、
で、このキャンペーンモードの場合はですね、キング対キングではなくて、キング対ルシファーになってるんですよね。
うん。
一人用モードのキャンペーンモードは一応お話がありまして。
はい。
ルシファーっていう悪い悪魔が蘇って、そいつらがこの世界を征服しようとしてると。
うん。
で、それを防がねばならないというのがストーリーで。
うん。
だから、このキャンペーンモードで、ルシファーというキャラは専用グラフィックが用意されてます。
うん。
もうパッと見ルシファーって感じのお手伝いです。悪魔です。いわゆる。
そうですね。
うん。で、まあ、お互いこのキングとルシファーっていうのが総大将で、
うん、
キングかルシファーが倒されればゲーム終了ということですね。で、プレイヤーの目的は当然ルシファーを倒すことであると。
うん、
じゃあ、その最初に自分しかいないのに他のキャラクターどうやって用意するんだということなんですが、
うん、
まあ、これは王様がね、 兵を招集するというか、ゲーム的には傭兵を雇うということになってるみたいですね。
はい。
だからまあこの国はどうも戦闘部隊はないっぽいです。
ああ、国王軍みたいのはね。
なさそうですね。
うん。
だから平和な世界だったんでしょ
う。うんうん。
急遽こう兵が必要だから傭兵を頼むということで、うん、ゲーム始まって最初にすることは、
うん、
ユニットとなる兵を雇う、
はい。
しかもこの兵を雇うことができるのはもうキングだけなんですよ。
うんうんうん、
しかも自分の国の城にいる時しか兵は雇えないと。
そうなんですよね。
いうことで、実はキングってね、戦闘力めちゃくちゃ高くて、戦闘したらめっちゃ強いんですけど、
うん、
ほとんどゲーム中は城から出ません。
そうなんですよね。出しちゃうと雇えないですから、ね。
そうそう、雇えないんで。なので、基本的には、もう最終局面以外城を出ずに、ずっと人雇ってるというのが王様の仕事です。
うん。うん、
では、そのユニットを雇うのは、いくらでも雇えるのかというと、まあ、当然そんなことなくて、
うん、
コストというのがかかりますね。
うんうん、
でそれはお金ですね。この世界でいうところの、
はい。
で、お金を払って兵を雇うということになるんですが、
うん、
じゃあまあそのお金どうやって稼ぐのかというと、まあ敵倒したらお金が手に入るとかそういうロープレイではないので、
うん、
マップ上にある町や城を占領するとお金が手に入ります。
うん、
だから誰も占領してない町や城、もしくは敵が占領してる町や城の上に兵隊を乗せて占領すると、
うん、
次の自分のターン開始の時に自分が占領している町や城の数によってもらえるお金が変化すると。
そうそうそう。
まあ当然ながら占領している町や城が多いほど多くの資金がもらえると。
うんうん、
まあこのあたりもね、他のゲームでもよくある仕様なのでね、わかりやすいと思いますが、うん、これらのお金をもとに兵を雇っていくと。
はい。
じゃあその兵隊というかね、ユニットっていうのがどういうもんかという。と、
うん、
ユニットは全部で24種類あります。で、大きく分けて人間と妖精の2種類に分けられます。
はい。
で、人間っていうのがね、ファイター、ナイト、モンク、ソーサラーとかっていう職種、職業があります。
うん。
で、妖精の方はゴブリン、ハーピー、エルフ、ジャイアント、グリフォン、リザードマン、ドラゴンなどファンタジーではおなじみのね、キャラクターがたくさん出てきます。
うん。
で、ユニットはマップの上での見た目はね、一体なんですよ。
はい。
一体のキャラクターが、まあ、立ってる状態なんですけど、うん、その中身は一部隊構成になってるんですよね、
うん。
で、この部隊っていうのは小型ユニットと大型ユニットという2種類に分けられます。
うん、
小型ユニットっていうのが8体編成、
うん、
大型ユニットが4体編成となってます、
うん。
で、基本的に人間タイプは小型ユニットなんですけど、
うん、
ナイトは大型ユニットになります。
はい、
だから、ナイトはね、一部隊の中に4体だけしかいないと。
うんうんうん、
でもその分強いっていうね、
うん、
ことなんですけど。で、妖精の方ではね、ジャイアント、グリフォン、ドラゴンなどが大型ユニットになります。
うん、
まあ、このあたりもね、ファンタジーの知識があれば、感覚的に理解できるような分け方になってます。
うん、
まあ、言ったら、大きい妖精というか、まあ、ジャイアントが妖精かって言うとあれなんですけど、モンスターは大型ユニットであると。うん、
はい。
で、ここでですね、まあ、先ほど言った、ナムコアンソロジーの中で入っているアレンジバージョンでは、
うん、
この小型、大型ユニットの間に中型ユニットっていうのが追加されてるみたいなんですよね。さらにその種類自体もたくさん増えてると、
うん。
で、各ユニットにはですね、レベルが設定されてます。
はい、
もちろん最初雇った時はレベル1です。
うん、
で、レベルがあるということは、
うん、
レベルアップするということで、
うん、
まあ、当然敵を倒すと経験値を獲得してレベルアップします。レベルは9段階で、最低がレベル1で、最高が王冠のマークになります。
はいはいはい。
なので数字はレベル1から8まで。
うん、
その後最高に行くと数字がなくなって王冠マークになると、
うん。
で、レベルが上がるとどうなるかと言いますと、攻撃力が上昇します。
うん、
ですが、守備力は変わりません。まあ、ここがゲームのポイントでもあるんですけど、
うん、
まあ、この仕様のおかげで、レベルが高いユニットとはいえ、相性が悪い相手と戦うと、自分よりレベル低い相手に負けたり、
はいはいはい、
レベルが高い相手を倒すことができたりということが起こるゲームバランスになっていると。う
ん
う
ん、なるほど。
ただしこの守備力っていうのは、レベルアップでの変化はないんですけども、
うん、
地形効果によって変化します。
はい。
まあ、例えば自分が街の中にいるのなら、
うん、
防御力は 30% アップします。
うん。
なので、まあ、基本的に自分が攻撃する場合は、有利な地形から自分の地形より不利なとこにいる相手を攻撃するというのがセオリーです。
うん。
ちなみに防御力が一番高いのがお城。
はい。
50%。
うん。
最も低いのは道。
0%。うん。
となってますね。 まあ、ここらあたりも戦略シミュレーションゲームをご存知の方なら分かりやすいシステムじゃないかなと思いますね。
うん。
まあ、前のね、ネクタリスの時も話しましたけど。
はいはい。
同じような感じですね。
うん。
そして、一部のユニットはですね、このレベルが最高レベル、まあ、つまり王冠になると、上級職へクラスチェンジできます、
うん。そうなんですよね。
はい、もうこれがかなり楽しいんですが、
うん、
クラスチェンジするとどうなるかというと、大幅に能力が強化されます。
うん、
遊んだ方にはね、わかると思うんですが、最高レベルに達するというのは結構難しいんですよ、このゲーム。
うん、
まあ、だからこそ、そうなった場合には相当見返りがあるということで、うん、で、まあ、中には魔法を使うユニットがいたりとか、いろいろいますんで、
うん、
まあ、例えばナイトだったら、クラスチェンジするとシルバーナイトになったり、ドラゴンナイトになったりします。
うんうん、
で、モンクがクラスチェンジするとプリーストになると。
はい。
で、プリーストがクラスチェンジするとビショップになる。
うん。
で、あと、ソーサラーね、がクラスチェンジすると明治になって、明治がクラスチェンジするとウィザードになるというね、このあたりももう聞き慣れた名前ばっかり出てきますけど。
うん。
まあ、こういう感じで、ファンタジーに馴染みがある方だと、すんなり理解できるキャラクターがね、たくさん出てきますんで、わかりやすいかなと思うんですが。はい、
うん。
まあ、これらのユニットを、召喚、また雇って、
うん。
ゲームを進めていきます。
うん。
で、まあ、この人間ユニットっていうのでね、ベースになるのが、ファイターってやつなんですよ。
うん。
まあ、一番ベーシックな、もう戦士ですね、これね。
うん。
剣持って、鎧着て。で、これが、まあ、コストも安くて、そんなに強くはないんですが、
うん。
街を占領できると。
そうですね。
いうところが非常に重要で、うんうん、この街をね、占領できるキャラクターっていうのが、ファイターとキング、
うん。
しかいないんです。だから、そんなに強くないとはいえ、非常に重要なキャラクターで、
うん。
このファイターを、いかにうまく使うかと。
そうですね。
いうところが重要になっています。
うん。
まあ、ただね、やるとわかるんですが、本当に弱いんですよ。まあ、しょうがないんですけど。
そうですね。
ファイターが弱いというよりは、周りが強いんですよね。
そうそうそうそう。だし、移動力もあんまないしで。
そうですね。
うん、
はい。で、あとね、妖精の方ね。その前にね、移動力の話した方がいいな。
うん。
キャラクターには、まあ、ステータスがありまして、
うん。
まずはその、ユニットを雇うコストね。
うん、
と、攻撃力と移動力というのがあります。
はい。
で、この移動力というのも戦略シミュレーションでは非常に重要で、
うん。
まあ、いわゆる機動力とか、
うんうん。
足の速さというステータスなんですけどね。
そうですね。
一回でどこまで移動できるか、
うん。そうそう。何歩っていうか何マス行けるか。
何マスね。
うん。
そうそう。まあ、キングオブキングスも、四角いマスが画面にたくさんあるというタイプであるんですが、ゲーム中ではあの仕切りが見えないんで、
うんうん。
まあ、十字キーを一回入れると、そっちに一マス進むみたいな感じで。
はい。
で、キャラクターのユニットのその移動力の数字が一個ずつ減っていくみたいな感じで確認できるんですけど。
うんうん。
まあ、ファイターの場合はちなみに移動力5です。
あ、そんな少ないんでしたっけ。はい、
まあ、なので、道とかね。
はい。
草原だと5歩移動できると。
うん、うんうんうん。
ただ山とか森になってくると、
うん。
移動コストがかかるので、
うん。
そんなに歩けないという感じになりますね。うんうん、次ね、じゃあ人間タイプじゃなくて妖精タイプの方のね、
うん、
基本的な初期のユニットの紹介をしたいんですが、ゴブリンとハーピーとエルフという3体がいるんですよ、
うん、はい。
で、この3体というのがこのゲームを象徴する、まあ、妖精というかモンスターになってまして、
うん、
まあそれぞれね、コストで言うとゴブリンが一番安くて、
うん、
ハーピーが真ん中でエルフが一番高いと、
うんうん、
で、対数で言うと1ユニットそれぞれ全部8体で小型ユニット扱いで、
うん、
移動力はゴブリンとエルフは同じく7、
うんうん、
ハーピーが14ということでほぼ倍の移動力になってますで、これなぜかというとハーピーは羽が生えてて、
うん、
飛行ユニットという扱いなんですね。
そうなんですよね。
なのでハーピーはどんな地形だろうが移動コストは1で、
うん、
全ての場所を14マス移動できるということで異常な移動力を持ってるんですよ、
ね、そうなんですよね、うんうん、
だからかなり使い勝手がいいと。で、ゴブリンとエルフは同じく7なんですが、
うん、
それぞれ得意な地形というのがありまして、
うんうん、
いわゆるね、人間だとコストがかかるような地形でも、ゴブリンは例えば山の地形を一歩として移動できるんですよ。
うん、
山岳地帯が得意なユニットなんですね。
はい、
逆にエルフの方は森の移動が得意なので、
うん、
森の地形を一歩で移動できると。
うんうん、
だからこのあたりでそのどういう風に進軍させるかというところにも関わってくるとね、
うんうん、
いうことなんですね。で、さらにね、このゴブリン、ハーピー、エルフの3体が非常に重要っていうのは、
うん、
この3体がそれぞれ3スクミの関係になってるんですよね。
そうですよね。
うん。で、まず、ゴブリンっていうのは、実はファイターにとって天敵なんですよ。 ファイターに対して圧倒的な強さを誇ってまして、
うん、
これゴブリンが山にいてファイターが道及び平原にいた場合は、
うん、
一撃で全滅させられるぐらいの戦力差があります、
うん、
なので非常に危険な相手です、これファイターにとっては、
うん、
でファイター以外にもエルフに対してゴブリンは強いです。
そうですね、
はい、
うん、
ですがハーピーに対しては非常に弱い、
うん、
そして次ハーピーね、
うん、
ハーピーはゴブリンに対して強いんですが、
うん、
今度エルフに対して弱いんですよ、
うんうん、
でエルフはハーピーに強いんですが、
うん、
ゴブリンが苦手、
はい、
という三すくみになってると、
うん、
でこれまあイメージしやすいと思うんですが、
うん、
エルフはね弓矢で攻撃するんですよね、
はいはいはいはい、
だからハーピーに強いと。
そうそう、飛んでてもね撃ち落としてるっていう感じなんでしょうね。
でエルフがゴブリンに弱いのも、
うん、
まあエルフよりゴブリンの方が力が強いからですね、
うんうん、
っていう感じでまあイメージしやすい三すくみにはなってるんですよ。
うん、
で、ハーピーがゴブリンに強いっていうのも、
うん、
まあゴブリン飛べませんから、
うん、
ハーピーが上空から強襲して、
うん、
まあ、圧倒するというイメージで考えれば、
うん、
そのイメージしやすいと、
うん。
いうことで、この序盤この3体をどう使うかというのもね、非常に重要な戦略になるんですが。
はい。
で、この他のユニットもそれぞれね、得意不得意というのが存在しまして、それらの情報を把握して、
うん、
うまく運用するというのが勝利の鍵になると。
うん、
まあ、このあたり全部紹介するとね、時間が足りなくなるので、まあ、今回は紹介しませんが。
はい。
まあ、他にもね、ゴーレム、スケルトンとかね。
うんうん、うん。
あと、コカトライス。
あれって、なんか、たまに敵で出てくるだけのやつですよね。そうです
。はい。コカトライスって、これ、コカトリスとも言いますね。
ですよね。
はい。これね、毒沼とかね、毒砂漠っていう地形があるんですよ。
はい。
そこをユニットが通ると、ランダムで出てくるんです。
うんうんうんうん。
で、こいつって倒すと経験値がね、普通の4倍もらえるんですよ。
あ、そうなんですか。それは知らなかった。
だから、かなり強いんですが、倒すことでレベルアップするということができるんで、まあ、一か八か狙う価値はあるというキャラらしいですね。
へぇ、
はい、まあ、ちなみにあの、ユニットで一番コスト高くて強いのがドラゴンかな。コスト4000。
うん、
まあ、移動力は6でそんな強くはないんですが、
はい、
めちゃくちゃ強いです。まあ、ドラゴン出てきたら多分、
まあ、
周りユニットで囲ってもタコ殴りにしないと勝てない。
確か、人ね、ファイターが、120だったと思うんですよ。
うん、そうです。
4000でしょ。
はい、もう、
まあ、その価値はあるってことですよね。
そうですね。それに、このコスト4000が払える局面ってもうかなり後半の局面ですね、う
ん
う
ん、
これ。
ただ、ドラゴンの6歩って、
はい。
何でも1本の計算じゃなかったでしたっけ？
多分そうですね。う
ん、あれも飛行だと思うんですよね。
まあ、ドラゴンが6歩って言ってね。
飛行はワイバーンか。
そうそう。
そうかそうか。
飛行ではないけど、多分それでもね、地形そんな影響されないと思いますよ。
うん、うん、うんうん。
まあ、足は遅いんじゃないですか、やっぱ、ズシーンって感じのイメージ。
まあ、確かに。うん、確かに。
で、まあ、この移動システムっていうのもね、先ほど言った移動力があって、その分だけ移動できるっていうことなんですが、
うん、
まあ、このキングオブキングスにはですね、ゾックという概念が導入されてまして、
はい、
これ以前ね、ネクタリスの回にもう出てきましたね、このゾック。
うん、
ゾーンオブコントロールというね、
うん、
戦略シミュレーションではよく出てくる概念なんですが、敵ユニットのそばを通過するときに必ず止まらなくてはいけないという仕様のことですね、これ、
うん。はい。
今回のキングオブキングスも敵の横を素通りはできないんです。
なんか攻撃するって出ちゃうんですよね。
はい。絶対に止まらなければいけない。
うん。
なので、ユニットを1キャラずつ開けた状態で配置しても、その間を敵は抜けることはできないと、
うん、
なってます。あとね、先ほど言ったみたいに移動する地形によって移動力、消費する移動力が異なったりとか、する、
うん、
というのも大事なんですが、もう一つこのゲームの移動で重要なのがですね、
うん、
食料という概念があるんです。各ユニットそれぞれ食料、フードっていう数値を持ってまして、
うん、
移動のたびにこれを消費して移動します、
うん。
これは移動力とまた別の数値です。で、この食料っていうのはどんどん減ってってゼロになると移動できなくなります。
うん、
じゃあこれどうするのかというと、途中で街に寄って一旦休憩すると満タンまでフードが回復します。
うん、
または、文句が回復魔法というか、なんかお腹がいっぱいになる魔法を使えるんで。
はい。
これで回復したりできます。
うん。
ではですね、これまあよくあることなんですが、 何にもないところで、フードがゼロになった場合は、どうするのかと言いますと、行動しない状態でターンを終了することで、移動1回分の食料が補充されます。で、この行動しない状態っていうのは、このゲーム、ユニットを動かした後に終了ってすると、エンドっていうのがユニットの上について、このユニットはもう動かせませんよっていう状態になるんですけど、その状態にしてしまうと回復しないんですよね。だからエンドにしない状態でターンを終了すると、次の自分のターンの時には、ファイターだったら移動力が5なんで、フードが5だけ回復すると。だから5歩だけ動ける。で、また0になると。いう感じになってました。だからこの、いわゆる戦略シミュレーションでいうとこの補給兵団ってやつですね。が重要であると。
そうですよね、うん。
この感覚がね、多分当時の戦略シミュレーションで比較的遊びやすいと言われているものにはこの補給の概念っていうのはあまり入れられてなかった気がするんですよね。これがあるだけでも難易度がぐっと上がるんで。
そうですよね。
ネクタリスはちなみにないです。
やっぱり、購入コストだけの方がね、買っちゃえばおしまいの方が、
そう。
わかりやすいですからね。
実際でも、リアルシミュレーションって言われるものはもう絶対この補給の概念っていうのはないと、成り立たないので、
うん。そうですよね。そうすると、こう、移動のルートとかも考えるようになっていくんだろうから、まあ、難しいというか、考えることは増えますよね。
そう。特にね、このゲームは出てくるユニットが全て生き物ですから。
ああ、確かにね。
みんな等しく食べ物を食べないと。ね、まあ、ルシファーとかが食べてんのか知らない。
まあ、ちゃんと人型ですからね。
何かしら、まあ、その人間の食べ物とは違うかもしれないけど、エネルギーを補給していると、ね、いうことだと思うんですけど。で、このフードというのも結構重要で、特殊なパラメータになってるかなと。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
で、あとは、まあ、一番重要な戦闘ね。まあ、戦闘ってどうやるのかって言ったら、まあ、これは簡単な話で、相手ユニットの周囲に直接隣接している時に、ボタンを押すとコマンドが出てきて、そこで攻撃を選ぶと戦闘になりますと。で、この隣接しているっていう状態が8方向すべてなんですよね。だから上下左右プラス斜め、どこにいても敵が隣にいれば攻撃できると、まあだから全員で囲めば最大8方向から一体攻撃できるってことかな、で攻撃を仕掛けた方が先に攻撃して、その次に相手が攻撃するという感じで、お互いのユニットが1回ずつ攻撃するシステムとなってます、でその後戦闘の結果が出るということなんですが、まあ、戦闘結果っていうのはそのユニットの能力に加えて、ユニットのレベル、人数、で、ユニット同士の相性、プラス地形効果、これらが関係しているので、まあ、単純な計算だけではね、勝敗分からなくなってるんですよ。で、このユニット同士の相性っていうのも結構重要で、これはですね、ゲーム中でちゃんと確認できるようになってます。さすがにこれ確認できない状態だと分からなくなりますので。だからゲーム中でね、性能表というのが見られるんですよ。で、それが縦軸横軸にキャラクターの名前がずらーっと書いてあって。で、このキャラがこのキャラに攻撃した場合は、どれだけの攻撃力になります。っていうのが書かれてます。なので、これで確認するんですが、もうちょっとね、ざっくりとした相性っていうのが、自分から攻撃を仕掛けた場合にだけ分かるようになってます、このゲーム。予想表っていうのが出るんですよ。まあ、これもちっちゃいウィンドウでピコって出てね。大まかな有利不利が記号で分かるように出てきます。で、この記号がね、ウィンドウの中に2つ並んでまして、左の記号が自分のユニット、右の記号が敵のユニットということで、出てくるんですが、記号はね、有利を表すのが3種類、不利を表すのが3種類っていう感じで、全部で6種類あるんですが、まず自分のユニットに丸がついてた場合は、これなら安心っていうことで、まあ大丈夫だろうと。有利であると。で、20丸がついてたら、これかなり有利である。
そうですね。
そして、20丸のさらに中が黒い、塗りつぶされた状態のものがついてると、圧倒的有利。っていう記号です。逆に自分が不利な場合の記号はですね、黒い三角がついてた場合は、これはちょっとまずいなと、やばいかもしれないという状態で、次、白抜きの三角がついてた場合、これはかなり危険であると、かなり不利である、全滅しなければいいなぐらいの感じ。そして最後は×、これがついてる場合は圧倒的不利です。
そうですね。
下手すると全滅です、
うん。
自分から仕掛けてもね。こっちは一体も倒せず逆に全部やられるということもあるぐらい不利であると、
うん、
いうのが見れるようになってます。ただこれあくまでも目安なんで、ここにプラス多少ね、ランダムも入ってると思うんですが、まあ基本この記号を目安にしてれば間違いはないと思います。
うん、
で、これってね、さっき言ったみたいに隣接してる敵に対してそれぞれこの有利不利の表が出るようになってるんですよね。
うん、
だから周りに敵が複数いる場合は、この記号を見て有利な敵を攻撃するようにすれば、まあ安全であると。
うん、
いう、まあ、親切設計なんですけど、まあ、このあたりを踏まえつつ、いろんな条件とか地形とか考えて攻撃をするんですが、ポイントとしては、まず攻撃仕掛けた側が必ず先制攻撃できるというのは、これ有利なんですよ、まず。
そうですね。
うん。
うん、
なぜかというと、同じね、8対8体で戦った時に、
うん、
先制した方が絶対有利なわけですよ。自分が先制して1体でも敵を倒せば、次の敵のターンで攻撃した時には、こっちの方が絶対多い人数で戦えるわけですから。
そうですね。
はい。だから先制攻撃が有利であると。
うん。うん、
さらにですね、部隊数によって攻撃回数っていうのが決まるから、
うん。
8体いれば内部的に8回攻撃してることになるんですね。
うん、うん。
8回攻撃した上でどれだけ攻撃が当たったかを計算してるんですね。
うん、うん、うん。
だから、例えば4体しかいなかった場合は、どれだけ強かったとしても4回しか攻撃できないわけですよ。
うん。
だから数が多い方が有利であると。まあ、このあたりも実際のね、戦闘を考えればもう数が力というのははっきりしてますから。
うん。
まあ、感覚的にも理解しやすいと。
そうですね。
で、このユニットの相性っていうのは、この数を超える部分がたまにありまして。
うんうん、
こっちの方が数めっちゃ多いのに、めちゃくちゃやられるっていうことがあり得るんですよ。
そうです。
このユニット相性って。
うん、
だから、基本、ユニットの相性が不利な敵には攻撃しないというのがセオリーなんですが、
うん、
一応、その相性の悪い敵に挑むメリットというのもありまして、
うんうん、
相性が悪ければ悪いほどね、敵倒した時にもらえる経験値が多くなるんですよ。
そうでしたね。
うん。うん、なので、まあ、相性は悪いけれども、
うんうん、
自分のユニットがかなりレベル上がってると、
うんうんうん、
言うならば、戦ってみるのもありかもしれません。
そうですね。
うん。
相手側の、まあ、兵数が少ないとかね。
うん、そうそう
そう。もう2体しかいないから、まあ、ちょっとやっちゃおうかな、みたいな ね。
で、全滅させられなくても、何体か倒しただけで、うん、いつもより多くの経験値ももらえますから。
うん、
で、このゲーム、レベルアップするというのが非常に重要で、
はい、
その部隊をね、ユニットを大事に育てていくというの
が。うん、
非常に重要なんですよ。で、うん、ユニットっていうのはまあ戦ってたら絶対無傷では済まないんで、
うん、
どうしても減っていくわけです。
うん、
だから小型ユニットなら8体、大型なら4体いますけど、これがどうしても減っていくんですか？じゃあこの減ったユニット数をどうしたら回復できるかというと、これも同じく町とか城の上で休憩すると一定数回復するんですね。だから前線に送り出して戦って消耗したけど、レベルがだいぶ上がってるやつがいると。
はいはいはい。
もう残り1体しかいないけども、レベルがもうだいぶ高いから、こいつはもったいないってことでガッと戻して、満タンまで回復してまた前線に送り込むというね。いかにも戦略シミュレーション的な動きが大事になってくるわけですね。
はい。
だそういうとこでもね、ハーピーはかなり強いんですよね。
そうそう、機動力がすごいですからね。
移動めちゃくちゃできるんで、バーッと前線送り込んで、わーっと戦ってやばくなったら逃げて、街で回復すると。
うんうん、
いうことができるんで非常に強いんですが、あとはね、街の位置取りも大事で、
うん、
街を囲みつつ戦うというのがね、強い戦法にはなるんですが、だから逆に言うと敵が街の近くにいる場合なんかこっちが攻めるときはなかなか難しいんじゃないかなという感じですね、
うん、
まあゲームシステムとしてはもう以上って感じですかね。
はい。
改めてね、今回調べつつプレイしましたけど、
うん、
こんなにシンプルやったかと言うぐらいめちゃくちゃシンプルなゲームで、当時よく遊んでたなって、めちゃくちゃ遊んでたんですよね、このゲームなんか。長谷川さんどうでした？久しぶりに遊んでみて。
まあ、当時よくやってたなと思います。僕は逆に、
うん、
ファミコンって考えると、
うん、
ルール多いなと思うんですよね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、特に初めて遊んだストラテジーゲームだと思うんですよ、僕は。
ほうほうほうほう。
なるほど。これより前にそういうのやって、たことないと思うから、
うん、
よく理解してたなと思って、
うん、
で、まあ、例によっていつ買ったかよく覚えてないものの一つで、うん、まあ、ただこのルールを理解してやってたってことは説明書を持ってるはずだから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ってことはまあ、買ってるんだろうなと思うんですよ。まあ、パッ ケージのね、
うん、
そのプラの箱のイラストね、
はい、
すごくよく覚えてたし、
はいはい、そうね、これ言ってなかったけど金子一馬さんがね、
そう
書かれてるんですね、
キャラクターイラストといえば、うん、もう金子一馬さん
の、ね、そうそう、
二作目かな、
ね、
関わったゲーム、
ね、まだねメガテンのテイストがない頃のね、
そうそうそう、
金子一馬さんが、
まあルシファーはちょっとねそれっぽいですけど、うん、確かクレジットに名前はないみたいですよね、
あそう、
ね、
あら、うん、もったいない、
うん、で、そうそう、よくやってたな、理解してっていう、うん。
説明書はね、かなり情報多く書かれてて、
うんうんうんうん、
説明書を読めばユニットとか地形とか全部書いてくれてるんで、
うんうんうん、
あの一通り遊べると思います。
そうですよね。う
ん、なんかマップとかも書いてますからね、
うんうん。
これすごく分厚い説明書だったと思いますよ、
うんうん、当時。うん、よく読んでやってたんだと思うんですよね、うんうんうん、で久しぶりにやったら、
はい、
UI もよくできてるんじゃないかなと、うん、今説明してもらったその簡単な相性アイコンね、
うん、そうですね、
二重丸だ、
うん、
三角だっていうね、うん、あれでまあなんとなくわかるじゃないですか、
そうですね、
で確かユニットも32しか持てないんですよね、
そうですね、あの上限が決まってるんです、ね、
う
ん、
そうそう、だから、うん、まあ、とはいえ、うん、32ユニットも、あちこちに散らばしとくと、
そうそうそう、
最前線にいるキャラで戦闘した後に、
うん、
じゃあ、キングで雇用しようかな、みたいになると、はい、すごいカーソルバーって戻さなきゃいけない、
う
ん、
そうそう
そう、と思いきや、B ボタンで、一覧表が出てきて、
うん、そうですね。
そこの項目でキング選んでポチッと押してあげると一気に戻るんですよね。
そうそうそうそう。
ああいうところがファミコンにしては多分気が利いてたんだろうなっていうのが。
まあ、おそらく作ってる人もめっちゃめんどくさいですからね、それないと。
ああ、そうですね、
うん。テストプレイしてすぐ気づいたんじゃないですか。
うんうんうん。まあ、確かに確かにそうですね。
まあでも重要なことですよ。それを気づいてちゃんと実装されてるというのはね。
そうですね。だから改めてやってみると、
うん、
まあ遊びやすかったし、やっぱりファンタジーだったから、
う
ん、最初は絵に惹かれてやったんでしょうけど、
うん、
なんとなくね、そのサンスクミとか、
うん、
まあそういう中でもドラゴンは強いんだろうとか、まあ実際上位種ですし、
うん
う
ん、
そういうのがね、わかりやすくてやりやすかったのかなと思いますね。そ
う
ですね。
やっぱりユニットを育てられるというのも大きかったんですね。使い捨てじゃなかったっていうのはね。強くなってきたユニットを大事に育てて、
うん、
また活躍すると嬉しくなるっていう。このあたりは、以前話したね、ネクタリスもまあ全く同じことなんですけどね。あれもユニットが成長して、しかもネクタリスはユニット生産ができないというさらに縛りがありますから。ただ、キングオブキングスはね、お金さえあれば、
うん、
まあユニット数の上限はあるとはいえ、ユニットを作ることができるんでね。
そうですね。
うん、
そうそう。まあやっぱり経験値があって、
うん、
レベルアップしていくじゃないですか。うんうん、まあユニットによっては形が変わるというか、
うん、
まあ
そうそう、
ナイトだったら確かシルバーナイトになって、
うん、そうですね。クラッシュチェンジしますね。
そうそう。最終的にドラゴンに乗るじゃないですか。
うん、そうそう。ドラゴンナイトね。
そうそう。あれがなあ、やっぱりすごい楽しかった。だと思うんですよ、
そう
ですね、やりがいがあったというか、
う
ん、
そうそうそう、
ドラゴンナイトできた時はすごい興奮しましたからね。
かなり強いですからね、しかもね、うん、
かっこいいですしね、
うん、
でちゃんと戦闘のアニメーションがあるじゃないですか、
うんうん、
オンにしとくと時間かかるんだけど、
そう、そうなんですよ、だから結局ね、
そうそう、
早送りにしちゃうんですけどね、
うんうん、ただそのちゃんとね、
うん、
ゴブリン対エルフだったら、うん、まあ、ゴブリン側がエルフの方に行ってこう斧を振るって、
うんそうね、う
ん。結構気持ちいい音するんですよね。
うん、
バスそ
う
そ
う
そうバスって。で、倒した分だけキャラクターがこう消滅してくから
。うん、そうそうそう。
すごくわかりやすいし、
うん、
なんか爽快感もあって楽しかったのかな。ね、強いユニットが本当に強い感が出るというかね。うん。うん、それとか面白く。かったですけど、久しぶりにやって思ったのは、
うん、
すんごい時間かかるゲームだなって。
これね、めちゃくちゃ時間かかるんですよね。
うん、
私久しぶりにやってキャンペーンモードの1ステージ目だけクリアしたんですけど、
うんうんうん、
1時間以上かかってますね。
かかりますよね。
かかる。
うん、
え、1ステージ目でこれって思いましたね。
うん、
これよく。やってたなってちょっと思いました。
うん、そう。いや、確かルシファーとの戦いって4 つの地方を、はい、
そうです。
奪還、三つか。自分が最初に一個あるから。
あ、そうそう。うん、全四シナリオあるんです。うん、
ですよね、
うん。
って考えても、うん、どんどん広くなっていくじゃないですか。はい、そうですね。もう最後の方、5、6時間とかやるんじゃないですかね、
は
い、あれ。
なので、このゲームはちゃんとセーブがついてます。
はい。
パスワードじゃなくてセーブね。
うん。
確かセーブスロットが4つぐらいあるんちゃうかったかな。
いや、でも、そうですね。そこだけはちょっと現代的ではないなとは、
うん。そうですね。
正直思いましたね。久しぶりにやってね。で、CPU が、なんか迷うんですよね、
うん。あれです。一番シンプルっていうか、オーソドックスなシーケンスでね。
うん。
いろんなパターン試して、
そうそうそうそうそう。
その中からいいのを選ぶっていうパターンで、これね、あの、悪名高い。ガチャポン戦記ね。
はいはいはいはい。
ディスクシステムの最初のね。
はいはいはい。
あれがそれなんですよ。考えてまーすって言って。
そうだ。あれも長いんだ。
もうあれが最強ですよ。
あれ長かった。
あれゲームめっちゃ面白いんですけど。
そう。
敵の思考が長すぎて。
なんか、早くキュベレーできないかなーって思ってたのは覚えてる。
ゲームね、めちゃくちゃ面白いんですよ、あれ。
面白かった。僕、最初ね、友達の家でやらせてもらったんですよ。
うんうんうん、
人ん家だから、うん、そんなに長いできないじゃないですか。
ね、うんうん、
で、だからあの、こう、長さがね、余計、こう、うわーって、もっとやりたいのに、でも6時半までしかいられないんだけど、ね、みたいな。
しかもディスクやからね、借りるわけにもいかないですもんね。
そうそう、そうなんですよね、うん。でも面白かった。あれ面白かった。
だから、やっぱりあの、敵の思考 AI って、でファミコンでは結構限界があったんでしょうね、
うん、
やっぱりね。
で、そう考えると、その川崎さんがやってた、プレステ版っていうのは、うん、いいかもしれないですね。
あ、いいと思いますよ。すごく遊びやすくなってます。これね、ぜひだから、でも、これも今多分手に入らへんやろ
な。まあそう、そうですね。
ナムコアンソロジーか。
まあ、すごく、勝手な贅沢を言うなら、
うん、
ファミコン版のデザインとかのまま、はい、CPU だけ良くしてほしい。
まあ気持ちはわかりますよ。
面白いですよ。普通に ね。面白いんですよ。うん、で、僕はね、2面で、途中で、うん、あ、これ無理だなって思って、でやり直したりしてるんですけど、うんうん、はいはい、いやもういかんせん時間がすごいかかるから、やり直すのもね結構
かる、
早めに、あ、これ無理だなって思ったらやり直さないと、本当、うん、終盤になって負けてとかだと、
うん、
3時間ぐらいが無に帰す感じがするんで。
まあ、慎重に行くなら、もうあれですよ、うん、あの敵そんな賢くないから、
うん、
まあ敵をおびき出して、
うんうんうん、
自分たちのその味方が固まってるところにおびき出して、もうちょっとずつ叩いていってレベル上げてっていうやり方をやった方が、結局は急がば回れで、
はいはい、
効率がいいかも。
なるほどね。まあでも、やり込んでる人からすると、かなり簡単みたいに言いますね。
あ、私もでも一回遊んで、思い出しましたよ。あ、これも物量やなと思って。
あ、はいはいはい。
基本的にはもうユニットは最大まで作るんですよ。
うんうんうん。
作っといて、もうどんどんどんどん前線押し上げて。
うんうんうん。
で、レベル上がったやつは下げて回復しつつ、
うん。
かっこ撃破して、
うんうん。
相手のユニットのレベル高いやつから先に倒してって、みたいなことをやっていくという、まあ、ある意味ね、リアル戦闘みたいな感じ、
ね。まあ、
なんですよね。
無慈悲にね。
まあ、でもしょうがない。本当に。その、勝つためにやることをやって勝つという。
うんうんうん。
かなり渋いゲームだなと。
そうそうそう。じゃあ、だから、ハーピーの機動力で、とにかくファイターを つくっていうイメージが僕はあって、あの、ファイターがね、街取っちゃうじゃないですか。うん、はいはい、だからそうすると向こうに資金がいっちゃうから。
うん、そうそう、街をだから抑えるっていうのも大きいんですよね。
そうそう、先にハーピーでね、うん、ハーピーは街取れないけど、空の街に居座っちゃえば。
そうなんですよ。うん、
とかね。
まあでも、エルフが来たらね、一瞬でやられますから。
そうなんですよね。
うん、だそういうところもね、うん、楽しいとこであるんですが、
はい、
結構歯応えのあるゲームで。
うんうん、
確かにその、今、ファミコン版遊ぶとね、
うん、
かなりテンポは悪いですから、
うんうんうん、
やっぱどうしても古さは感じてしまうんですが、
うん、
その根本的なゲームシステム、戦略シミュレーションとしての面白さというのは味わってもらえるかなと。
そうですね。うん。うん、だから僕も当時すごく楽しく遊んでたのは覚えてますよね。うん、ただ、うん、ファンタジーだったっていうのが僕にとってすごく大きかった。 ったみたいで。
いや、大きいです、大きいです。
うん。だから、うん、まあ、ネクタリス的なね、ああいう SF だったり、現代劇だったりのストラテジーは結局手出さなかったんですよね。うんうん、キングオブキングスは、なんかストラテジーの面白いゲームっていう感じで、なんか遊んでたんじゃなくて、うん、単純にこのゲームが面白いと思ってやってたから。
わ、うん、かるわかる。うん。
そうですね。結構。本当時間使って遊んでたんだろうな当時って思いますね。
あ、もうそうですよね、うん。私も当時は FM ラジオを聞きながらずっと遊んでましたね。もう本当になんかしながらじゃないとやってられないぐらい時間かかるんで。
うん、確かに。うん。うんうんうん、
まあでも、画面的なね、その派手さとか、
うん、
そのビジュアル的なリッチさというのはそこまでじゃないんですが、
うん、
そのキャラクターとかね、
うん、
ユニットのおかげですごく世界観を感じれる作りにはなってるんですよね。
はいはいはい。うん、
で、最初の方でも言ったみたいに、そのファンタジー世界にね、馴染みがあると、
うん、
そのイメージできるんですよ。
うんうんうん、
もうどんどんこう強くなっていくユニットも、
はい、
感覚的にわかるし、
うんうん、
ね、知ってる敵も出てくるし、
うん、
だからこの当時私はロードオブザリング知りませんでしたけど、
うん、
指輪物語とか知ってたらかなり面白かったんじゃないかなと思いますけどね。
あー、そうかも。確かに僕もハーピーとか、
うん
うん、そういうコカトリスとかは、ね、もしかしたらこのゲームで知ったかな、
ね、
まあこれ以外のファンタジーで当時身近にあったのって多分ゲームブックとかなんですよね。
そうそうそう。そう。
うん。だから、ハイファンタジーってわけじゃないんですけど、うん、ドラクエとかまで、
う
ん、
そうそう。
日本向けにはなってなくて、うん、もうちょっと海外の香りがする。
そうそうそう。そこなんですよ。
好きだった。
そう。ちょっとね、洋芸っぽい匂いがしたんですよね。
そうそうそう。そうなんですよね。うん、そう。
そこも魅力だったんですよ、確かに。
うん、魅力でしたね。はい、あと、曲も結構、はい、あんまり曲数ないっていうか、まあ単純にオープニングがめちゃくちゃいいんですよね。いやいや、
これはそう。もう言おうと思ってたんですけど、曲も非常に素晴らしくて。
いいですよね。
はい。まあ音楽はね、高山博彦さんっていう方がね、
はい、
担当されてるんですが、
はい、
この方はファミコンのエリカとサトルの夢冒険とか、
うん、
あとゲームボーイの突撃ポンコツタンク。
うんうんうん、
の音楽を担当されてます
、うん。はい。
非常にこのゲームいい音鳴らしてまして。
ですね。
最初私、アトラスって聞いた時に、あ、メガテンの曲似てるなと思ったんですよ。
うんうんうん。
でね、これどうも特殊音源積んでるみたい。
あ、
カートリッジに音源チップ積んでんねんって、やっぱり、だって音がね、明らかにファミコンの音じゃない
んですよ。そうそう。なんかもうちょっと透き通った音がする感じしますね。
音色多いし、
うん、
明らかに多重音が鳴ってるんですね。
うんうん、うん。
何なんやろ、この音と思ったら、チップ積んでるって。
あ
ー。すごくない？なんか結構、だから、リッチな、
ね。そうですね。うん。
なので、その曲数こそ少ないけど、曲自体はすごく印象残ってます。
うん、いいですよね。ずっと聴いてても嫌じゃないっていうか、
そう。
そう、散々言ってますけど、ゲーム長いんで、
そうそうそう。
あの、変な曲だと、すごく嫌になっちゃうと思うんですけど、うん、そうはならなかったし、
ターンが変わる時の音楽とかもいいですよね。
うん、うん、うん。
右と左からモンスター出てきて、バーンって真ん中でぶつかって、
うんうん、そうそうそうそう。
何ターン目って出たとかね。
そうそうそうそう。うん、
ちょっとコミカルな演出とかね。
うんうんうんうん、うん。
あとは、ユニットを雇う時の音楽とかもいいしね。
は
いはい、
うん。
いや、いい音鳴ってますよ、そういや。
ですね。
キングオブキングス、今度オンラインイベントでかけましょうか。
そうですね。ね、あの、オープニングはいいと思います
。ね、いいですよね。
まず、すごくいい。
うん。
うん、確かにファミコンとは思えない、
ね。あ、ファミコンじゃないと思います、ね。明らかに音おかしかったから。
そうですね。確かに。
納得しましたよ、
ね。うんうん。します、します。
そうか、そうか。うん、はい。まあ、なのでね、気になった方、動画で見ていただくか。
はい。
もうスイッチでね、330円ですから。
うん。
ちょこっと買っていただけたらなと思います。
うん、はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話しますので、これからゼルダの伝説不思議な帽子遊ぼうという方は最後まで飛ばしてください。
うん、
ですね、
うん、
この世界のリンクは、
うん、
おじさんがスミスさんって言うんですけど、まあ、刀を作る人で、まず最初にスミスの剣っていう剣を城に届けに行ってくれって言われて始まるんですけど、
うん、
で、ゼルダ姫と幼馴染っ ってことらしくて、普通に迎えに来るんですよね。
ほうほう。
なんで、まあ、城までの道中を案内してくれるというかね、前を移動していくのでくっついていけばいいんですけど、はい、それで城に行くと、お祭りをやってるんですね。
うん、
で、ピッコル祭りって言って、この世界にいる伝説の小指サイズの妖精というかね、
うんうん、
まあそのピッコル様を祀ってるというか、うん、まあそういうお祭りをやっていて、うん、
はい、
まあその中でいろんな催し物やってるんですけど、うん、舞踏大会っていうのもやってて、
はい、
まあこれリンクが参加することはないんですけれども、まあそこでもう大会を制したやつっていうのがいるんですけど、グフーっていう男がいるんですが、うん、
はい、
まあまあ、この人がですね、うん、悪者でして、はい、魔人って自分で名乗るんですけど、うん、宝箱に宝剣が刺さった状態であって、
うん、
優勝者はそれが見れるんですけど、はい、まあ狙いはこれで、まあこの宝箱の中に封印されてるものが欲しいんですね、
うん、
グフーは。なので、封印を解いちゃうんですよ、うん、
はいはい。
で、その時に刺さってる聖剣もおられちゃって、で、ただ開けてみたらグフが欲しいもの入ってなかったんですけど、代わりにあの魔物が飛び出していってですね、でゼルダ姫がなんか不思議な力を持ってるっていう設定で、
はいはい、
それを制しようとするんですけど、逆に呪いをかけられて石にされてしまうということで、
うん、
石像みたいになっちゃうんですよ序盤でね。なのでリンクのやることっていうのはこのゼルダ姫の呪いを解く、うんっていうことが目標です。
ほうほうほう。
で、この呪いを解くには、折られた聖剣が、まあ、ちゃんとした状態にならなければいけないと。
うん、
聖剣の力が必要だろうっていうことで、
うん、
直さなきゃってことで、どうやって直すかってなると、さっき言ったその小人のピッコルの力が必要なんですね。
うん、
ピッコルが打った聖剣なので、ピッコルに直してもらおうってことなんですけど、
うん、
子供にしか見えないんですね、この小人って。うんで、そうなってくると、じゃあもうリンクに頼むしかないなっていうわけです。ね、はい。なので、お城に届けに来た理由のこのスミスの剣を持って、
うん、
途中のお祭りの景品で、4種類ぐらいかな、景品の中から、好きなの選んでいいよって言われます。当たってね。ただ、ゼルダ姫が、これがリンクに似合うわって言って、ちっちゃい盾を選んで持ってくるんですけど、それでまあ盾も持っているぞということで、最初は盾と剣で、まあ冒険出ますと。いう導入なんですよね。
はあはあ。
うん。で、このゲームのタイトルが不思議な帽子なわけですけど。
そうですね。
はい。これも序盤で、まあ、手に入れるっていうのとちょっと違うんですけどね。この不思議な帽子が何なのかっていうと、ピッコルを探して入った森で、なんか、デクナッツでしたっけとかに、こう、襲われてる、なんか、話す布みたいのがいるんですよ。
なんか、おかしな出てきた。
緑の布の、上にって言ってさ、まあなんか、鳥の頭みたいなのがくっついててですね。で、これでいじめられてるから助けてあげると、
うん、
このエゼロっていうのも、ま、どうも呪われてそういう格好になってるみたいなんですよね。で、自分も呪いを解く必要があるってことで、目的が一緒だから、
うん、
お前を助けてやるから一緒に行こうっていう話になるんですよ。
はい。
ただ、このエゼロっていうその布みたいなやつは、
うん、
移動するのがすんごい遅いから、
うん、
もうお前の頭に乗っけてくれっていうことで、帽子みたいになるっていう。
ああ、なるほど。
はい。
面白いな。
うん。だから、最初、リンク、帽子かぶってないんですよ。いつも帽子かぶってるじゃないですか。
はい、
あれないんですよね。
面白い。あ、うん、そういうこと。
そうそうそうそう。で、このエゼロがですね、
うんうん、
力を持ってまして、
うん、
小さくなったり大きくなったりすることがリンクできるようになるんですよ。
へ
ー。エントランスっていう名前がついている特殊な場所じゃないとできないんですけれども、うん、よくあるのが、切り株なんですね。
うん、
切り株の上に、バツ印みたいな亀裂が入ってて、
うん、
そこんとこ行って、エゼロに小さくしてもらうために、ボタンを押すと、うん、エントランスに入って、来ながらちっちゃくなるんですよ。だから、ドラえもんでいうガリバートンネルみたいな感じ。ああ、
そういうことね。はいはい。
はい。で、ちっちゃくなって出てくるんですけど、うん、もう本当に4ドットぐらいになるんですよ。めちゃくちゃちっちゃくなるんですよ。
見えるんですかそれ？
見えます。ちゃんと剣も触れます。
え、マジで？
うん。まあ、それで攻撃にはならないと思うんだけど、それで、ピッコルの エリアに入っていくと、
うん、
普通のサイズに戻るというか、いつもドットに戻るんだけど、はい、その現実的な縮尺としてはちっちゃい状態なんですよ。ピッコロたちもちっちゃいから、
はいはいはい、
だからカメラが寄ってズームしてるみたいな概念なんですけど、はい。なので、この、同じ街でも、うん、ハイラルでも、
うん、
たまにエントランスがあるんですよね。
へえ、あ、面白いですね。
だから、うん、いつものお店とか、誰かがいる家、パン屋とかでも、
うんうん、
本棚を押したら、
うん、
ピッコルたちが住んでるだろう穴があって、どっかでエントランスに入ってきて、そこに行けば、なんか情報が入ったりするんだろうなってのがわかる。
え、すごいメルヘンじゃないですか。
そうそう、だし、一回のマップで二度美味しく作ってあるんですよ。
いやでも面白いですね。すごい。その設定聞いただけでワクワクしますね。
うん、うん、うん。
ジブリのね、仮暮らしのアリエッティ
みたいな
ですよね。
はいはい。そうです、そうです。本当にそう。うん、うん。
へぇー。
なので、今回のゼルダは、大きくなったりちっちゃくなったりするっていうのが一番の特徴。
いやゼルダってなんかその毎回そういうメインコンセプトみたいなのありますけど、
うんうん、
何を持ってきてもそのゼルダの伝説でこうまとめられるというのが強いですね、本当。
そうですよね。
まあ、不思議ですよね。
不思議。
うん。
うん、もう本当に、まあ、ハイラルっていう地名だったり、
うん、
ゼルダ姫、リンクとか、ね、まあ、今回はね、ガノンドルフはいないと思うんですけど、うん、
なるほど、
うん、グフーが、まあ最後的なのかなと思ってるんですけど、うん、ただね、いくつかのこう主要の名前さえちゃんと使って、うん、あとはまあ基本の遊びはね、一緒なんで、
うん、
まあそこさえ守ればゼルダなんだなという感じはするんですけど、まあやっぱりね、カプコンが作ってるんで、うん、ドット絵はめちゃくちゃ美しいですね。
あ、やっぱそうか。
すごい。すごいし、アクションとしてもやっぱり上質で、まあ最初のピッコルの里っていうのにはもう入って、
うん、
そこにある祠に魔物が出るようになって困ってるっていうんですけど、
うん、
まあその奥にある大地のエレメントっていうのを取ってきてねと、まあ要はそういうのがエレメントをいくつか集めないと、
うんうん、
剣が直せないと、
うん、
いうことでその森の祠を攻略しに行くんですけど、
うん、
もう無事攻略してるんですけど、
うん、
ラスボスがね、
うん、
一番雑魚のスライムみたいなやつなんですよ、うん、ただちっちゃくなってるリンクからすると、うん、でかいスライムになるっていう、はいはい、
あ、なるほどね、面白いですねそれ、
うんうん、うん、っていうことでね、
うん、
あ、これよく見るわっていう敵なんだけど、うん、すごい巨大っていうね、感じだったんですけど、あとね、ゼルダといえばいろんなアイテムで行けるところが広がるっていう作りじゃないですか。
うんうん、
よくあるのがフックショットとかね、爆弾とかですけど、うん、今回オリジナルのものがやっぱり出てきてて、
はい、
魔法の壺っていうのを手に入れたんですけど、
うん、
多分これは、ま、これ以降のゲームには出てくるのかもしれないですけど、これより前はあったのかなって感じですけど、
うん、
壺なんですけど、
うん、
口をですね、向こう側、進行方向に向けて持つんですけど、
うん、
なんか掃除機みたいに吸うんですよ。グオーって。はい、だから、ホコリだったり、まあ、溜まってるところとかを、それで綺麗にして、
うん。
でね、敵もたまに吸い込むんですよ。物によるんだけど。
うん、
で、そうすると、壺の口に挟まるから、引っかかるんで、
うん、
発射することができるっていう。
あ、攻撃できるってこと？
そうそうそうそうそう。弾みたいに打ち出すことができるんですよね。
うん、
1個しか。つまんないんだけど、
はい、
っていうね、魔法の壺っていうのがアイテムとして手に入れましたね。なんで大地のエレメントと魔法の壺が手に入って、
うん、
長老がいるんだっけな、そこの里の、
うん、
この人のとこまで行ったら、じゃあ次は火のエレメントが必要だから、
うん、
ゴングルー山だったかなに来なさいみたいに言われて、うん、まあ行くという、まあ行く途中にハイラル城に一回大きくなって戻って、
うん、
回転切りを教わったかな、
うん、
っていう感じですね。あと爆弾も手に入れたか。っていう感じで、まあ、やってることは、いかにもゼルダ。
うん、いや、もう、てか、序盤なのにだいぶ進んでるじゃないですか。
そうですね。あのね、うん、結構難易度低い方に入るんじゃないかな。そんなに謎解きも難しくないけど、うん、まあ、ちゃんと面白いですよ。ちゃんとゼルダだなぁ、
う
ん。
それはそうでしょ
う。うん、思うんで。まあ、携帯機だからちょっと簡単にしてるのかもしれない。
ね、うん、
うん。で、優しいなって思うのは、
うん、
今何してんだっけってなった時に、
うん、
セレクトを押すとエゼロが教えてくれるんですよ。次はゴングル山に行くんじゃろうみたいなこととかね、はいはい、ナビみたいな役割も果たしてくれるので、まあ、こういうところは親切設計かなっていう感じですね。で、この不思議な帽子は、絵作りは風のタクトの後なんで、うん、猫目リンクなんですよね。
ああ、そっか。
うん。
はあはあ、
なんで、その、ああ、あっちで見たなみたいな人とかが出てきたり、あっちで聞いたなみたいな音が鳴ったりするのも、
そうなんや。
うん、楽しいですね。
そういう要素もある。
そうそうそうそう。うん、はい。いう感じで楽しくやってます。
まあさすがですね。それは任天堂が自分ら以外に作らせたっていうか、
うん、
作ったのを許可したゼルダですからね。
そうですね。うん、しかもね、作ってたディレクターは後々任天堂行ってゼルダ作ってるわけだし。
ゼルダ好きだったんでしょうね。まあわかるけどな。わかるわ。下手したらもうあれですよね。勝手にカプコンが作って後で持ってった可能性ありますよね。
ああ、なんかね、最初の不思議の木の実か。あれの時の、経緯は、本当かどうかわかんないですよ、
うん。
なんか岡本さんが宮本さんにゼルダ作りたいんですよねって言ったらいいですよって言われたから、やり始めて、こんなんできましたけど、みたいな感じである程度で持ってったみたいな。
なんかね、それ私も聞いたことあるんですよ
ね。ですよね。まあでも、そうなるのはやっぱりそこまでのカプコンの実績があるからだと思うんですよね。
まあで、あとまあ、カプコンもね、ニンテンドも関西の会社ですし、ね、多分つながりもあったでしょうし、別に、ね
うん、
敵対もしてなかったしね。全然そういう関係性があったとしてもおかしくないから。
はい。
まあ当時はね、不思議でしたけどね、なんでカプコンがゼルだった
の？そうそうそう。いや、なんていうか、ニンテンドの中でもすごい重要なタイトルじゃないですか。それを他社に ね、作ってもらうんだなっていう。でも、本当に面白いです。
はい。
両作って感じで安定して楽しんでやってます。
まあでもやっぱ本編のゼルダとはもう違う感じですね。そのスピンオフというか。ちょっと違う立ち位置なんですね、やっぱね。
そうだと思います。
まあじゃあ引き続きプレイしていってもらって。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただけると最新回が自動的に更新されます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はキングオブキングスでした。
はい。
今回ね、いつか話したいと思ってたんですが、改めて資料を作って実際にプレイしてね、
はい、
こんなにシンプルやったかと。
うん、
思いました、本当なんか、すごく遊んでた気がするけど、取り立ててその派手な要素とかね、特筆すべきシステムがあるっていうものじゃないんですよ。でもそのトータルで見たときに、
はい、
やっぱ完成度が高いというか、あの当時のファミコンのシミュレーションゲームという意味では、すごくやりごたえがあるゲームだったんだなと。でね、今収録してる時にね、任天堂がほらファミコン40周年か、で X でファミコン国民投票か、みたいなやってるじゃないですか。
はいはい、アンケート的なね。
そうそうそう、あれで確か前回のアンケートテーマが隠れた名作だ。
はい。
あれ結果見ました？今日出たやつ。
見ました見ました。
あん中にキングオブキングス入ってたでしょ。
ありましたね。7位か8位ぐらい？
そう、
うん。
あ、ここに入るんやと思って。
そうなんですね。
やっぱり、そこまで知名度ないんですかね。
まあ、そうかもしれない。そうかもしれないけど、ね、遊んだ人たちにとっては、結構心に残ってるってことですよね。
間違いなくそうでしょうね。いや、だからびっくりしてね。
うん、
まあ1位のミネルバトンサーガもびっくりしたんですけど。
はい。
でもね、この隠れた名作は私個人的に気になってて。
はいはい、
そうですね。どんなタイトルが来るんやろうと。
いろんな投票ね、アンケートやってましたけど、かなり結果がわからない方に入れますよね。
これはわからなかった。だってね、このファミコン国民投票って今までの流れ見てると、ライトユーザーより、マニアの人たちも参加してる感じがするんですよ。なので、隠れた名作が、 そんなこうありきたりなんで埋まるわけないと思ってたんですよね、
うんうん、
だからすごく興味があって、
うん、
ならこの結果ですよ、
うん、
ギミックとかやってますからね
まあギミックはねプレミアもついてたり で、
まあね、
で最近スイッチにね、うん、出たりとかで名前はねすごく知られてるけど、
まあね、
まあ、キングオブキングス入ると思わなかったですよ ねそうなんだ。
で1位の、まあ、ミネルバトンサーガー私知ってて遊んでたけど、はいはいはい、
うんうん、
2位のジャストブリードなんか知らなかったですかね私。
ああ、はいはい、あれもファミコン末期の方の
エニックスですよこれ。
ですよね、
うん、
サザンアイズの作者
ああ
が絵描いてたよ
高田雄三さん。
あ、そうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
そういうこと。これだからドラクエを作ったエニックスが、
うん、
作ったシミュレーションロープレだけどそんなにこう知名度がなかったのか、
うん、そうなんですよ。で僕としては、うん、テイルズの時も言ったかもしれないですけど、
うん、
ああいうタッチでファンタジーっぽいものっていうのが、うん、あんまり受け入れられなくて。
そっかそっか、
うん、で遊んでないけど覚えてましたね。
これだから私知らなかったんで気になってるんですよ、
うんうんうんうん、
しかもこれ音楽田中康平さんですよ、
うん、いやだからやれば面白いん
でしょうね。いやそう、だから隠れた名作ですからね。
そうですよね、うん、で3位がラグランジュポイントでしたね。
ねえ、いやこれすごいよ。これはなかなか、まあ、メタルスレイダーグローリーとかね、
はいはいはいはい、
まあ、有名っちゃ有名、ジョイメカファイトも、
はいはい、そうですね、ジョイメカファイト分かるな、うん、
いやだからこの結果は本当にこのファミコン国民投票に投票してる人たちがどういう人たちかが分かったなと思
う。うんうんうんうん、そうですね、
うん、
すごくマニアックな人たちも結構いるっていう。
いやいいですねこれ、
うんうん、まあいいけど、そんな中に入ってるキングオブキングスということで
タイミング良かったのかな今回もね、うん、まああのね途中でも言いましたけども、
はい、
現在だと、
うん、
ニンテンドースイッチで330円で購入できますので、
はい、
まあ、遊びたいなという方はぜひね、
はい、
遊んでみてください、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。